上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは。新年になりまして、ちょっといろいろなことが起きてますが、今日はちょっと経済の面からそのあたりの話を伺いたいと思ってますんで、上地先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
いろいろな事件や災害はちょっと今回脇に置いといて、一番経済的に注目されるのは株価ですよね。バブル以降、90年以降ですか、3万5000円を超えて、我々バブルの1989年、12月29日の大納会で3万8915円をつけたというのは一応日経平均の最高値ということになっているんですが、今それに迫るとか、超えるのかということが結構話題になってます。その辺いかがですか。
そうでしょうね。証券業界的に言うと、35年前の3万8915円を今年チャレンジするであろうと、こういうような見方が圧倒的ですよね。だいたい年末年始というと、来年、新年のですね、株価為替とかいろんな予測見通しが出ますけども、今年は特にですね、高値超えるだろうと、こういう声が圧倒的に多かったです。
いや、ちょうどね、あの頃思い出すんですけれども、もう年越えたら4万円とかねいやいや、もう5万円とか
5万円という声が出てましたね。
ありましたよね。
10万円という声がありました。
そうそう、もう近い将来10万円だっていう、それが結局は超えることできずに、どんどんこうバブル崩壊向かっていったわけですけれども、そんなにその今の3万5000っていうのもね、超えてるっていうのもあんまりこう実感湧かないんですけど、どうなんですかね。
そうですね、まずは、予測は当てにならないというちょっとお話で、僕は10年ぐらい前かな、ある雑誌で書かせていただいたことがあるんですけど、当時の10年間遡って、その専門家の予測がどれぐらい当たるのかっていうことを意地悪なんですけど、性格ひねくれてまして、プロのエコノミスト、アナリストの予測が本当に当たってんのかって調べたんですよ。そうしましたら、プロの正答率何パーセントぐらいと思います？
プロですからやっぱり 50-60% はね、言ってほしいですよね。
答えはね、50% ちょっと切るぐらいなんですよ。でけどね、 50% というのは、
それは
小学生の子供に今年日経平均上がるか下がるかって聞いて、子供が上がると言って、それが当たる確率です。
確かにそうですね。今僕 60% って言ったけど、それはなんかダメだろうっていう予測で言ったんだけど、プロで言えば8割は取ってほしいですよね。
そうね、プロだったら全部当たるのはね、それはもう神様でない限り無理なので、あれでしょうけども、7割8割言ってほしいですよね。
そうですよね、
当然ですね。ところがね、プロでも5割なんです
それサイコロ振っても同じじゃないですか、
同じ小学生の子供と予測能力変わんないっていうことなんですよ
ね。
だからまずは予測というのは当たんないんだということをまず前提としてお話をさせていただくと、あと私の経験で言うとね、結構やっぱり周りが強気な方が増えると意外と下がることの方がむしろ多い。強気の人が多いっていうことは、逆に言うと投資家はもう結構買いたい人は買っちゃってる状況にあるわけですよね。
そういうことですね。
そういうこともあるでしょうしね。あとはもう本当経験的なことなんですけども、だからね、逆に今ね、強気な見方が多いので、僕なんか天邪鬼なんで、逆になんかちょっと今年は、注意しなきゃいけないところがあるかなってっていう感じがしますね。
それは貴重ですね。みんなが強気の中であえて、そうするとですね、強気、まずちょっと簡単に整理させていただきたいんですが、強気な部分っていうのは何を背景に強気な人が多いっていうふうに言えますか。
まずね、日経平均株価が35年ぶりの高値を取るか取らないかというエポックメイキングな、その年になるかどうかっていうところなんですよね。で今一応その日本の中で、実質値はともかくとして、名目では給与とか上がり始めて、賃金が上がり始めましたよね。だからやっぱりこう所得が増えると、消費が増えるというね、 やっとそういう、まあ、長い間こうデフレデフレということできて、うん、まあ、インフレになり、うん、そして給料も上がり始めて、うん、で実際に今日本の企業の、まあ、大企業中心ですけどね、はい、まあ、利益がまあ結構出てきているというところからもね、まあ、結構安心感来てるかなと、うん、であと、まあ、日本の株式市場というのはアメリカの影響を非常に受けますよね、う
ん、確かに。
で今アメリカがどういう状況かというと、ずっと FRB が2年間にわたって、はい、利上げをずっと続けてきて、うん、10回ぐらいかな、連続で 0.25% から、
う
ん、今 5.5% かな、
そうですよ、ね、
10回連続ぐらいでこう上げてきて、うんうん、やっとこれが今年の3月ぐらいから利下げ、
うん
ね、やっと金利下げる方向になってきた、
うんうんうん、
で一番心配していたのはやっぱりそれだけ急激に2年間で金利を 5% 以上上げちゃうと、はい、何らかの弊害が出て不景気に落ちるだろうと、うん、景気後退に落ちるだろうと見られていたわけですよ、はい、で景気後退に入った後に金利を下げて景気良くしていこうというのがいわゆるあのハードランディングという状況なんですけど、はい、うん、だからハードランディング逃れて、うん、景気後退に陥らずに金利を下げるといういい、まあ、流れが、
ええ、
まあ、そういう安心感が今のアメリカの株式市場にあって、ええ、うん、であとはマーケットを牽引してきた、ええ、あのガーファムとか、うん、あのいわゆるビッグテクノロジー企業の決算も非常にいいんで、はい、まあ、そういうところが下支えになってですね、うん、まあ、アメリカも結構悪くはないんじゃないのっていう見方、うん、で日本の株ってねやっぱアメリカの影響ものすごい受けるんで、
そうなんですねやっぱりね、うん、まあ、そうすると今の話聞いてると、うん、そこだけだと、うん、あ、なんだいいんじゃないかということになるんですが、
はい、
まあ、先ほど上井先生おっしゃったように、はい、まあ、私は魔の弱だから今のはまあ大まかの人が持ってるマインド、うん、説明ですよね、
はい、
しかしこの株価が本当に上がるのかっていうことに対する疑念というか弱点というか死角ですよね。
弱点ね、
うん、そういうとそこはまあ
そうですね、まず日本について言うと、はい、あのおそらく日本って今までメディア中心に、
はい、
日本ってダメだよね的な論調が長く続いてきましたよね、
う
ん、
確かにこう自虐的というかね、
そう自虐的な GD、うん、1人当たり GDP がもう30位切ってきたとかね、
うんうん、
それから、まあ、先進国で最低の給与水準になったとか、
はい、うん、
で日本ダメダメ論がずっと来てたんだけど、僕は今年は日本についてはね、うん、その株価が新高値にトライするっていうところもあるし、うん、
はい、
逆にね日本来産論が出てくるんじゃないかと思います。日本はやっぱり見直すとすごい国だよねみたいな、
うん、
で企業の力もね、昔に比べると構造改革が進んできて稼ぐ力ができてきたんじゃないかというね、うん、ちょっと日本見直し論的なものが今年は出てくるかなという気はしてます、
はい、
ただ懸念してるのがちょっと2つありましてね、
うん、はいはい、
1つがねやっぱアメリカって本当に盤石なのかなと、
うん、
でね普通は2年間でね、10回連続利上げ 5% ちょっと上げてくると、うん、はい、大体この反動で普通何か出てくるかなっていうのがあるんだけれども、うん、今回出てきてないのがちょっと不気味、
逆にそこが不気味というふうに見る、
本当にこのままで済むのかなっていうところですね、うん、であともっと気にしてるのは、はい、やっぱりねお隣中国なんです。
中国ね、
中国なんです、
うん、
で中国は、
はい、
まあ、結構もう報道されてきてると思いますが、うんうん、不動産バブルの崩壊、多分これ崩壊してますよね、
うん、まあそうでしょうね、うん、
でこれ日本とかアメリカとか普通の資本主義国、自由主義国であれば、
はい、
報道が出て正しい統計数字が出て、
うん、
で投資家にそれが反応し、
はい、
企業も反応して、うん、マーケットが大暴落して、うん、経済が大変な状況に陥っていく、うん、これが普通の国なんだけれども、まあね、あの国は統計数字そのものが怪しくて、
まあ確かにね、
マーケットが何に反応していいか分かんないような、
うんう
ん、そんな感じですよね。
うん、まあ、確かにこう、まあ、竹のカーテンじゃないけど、まあ、確かにね、うん、一党独裁の国ですから、
はい、
まあ、いかようにも統計なんていうのはしちゃいますもんね、
まあ、間違いなくねもう不動産のバブルは崩壊してますよね、
うん、
基本的に中国の不動産市場というのは、
はい、
不動産自体が本当は国のものじゃないですか、
うん、
けどそれを99年の借地権売買ということで、うん、まあ、売り買いが始まり、うん、でその収入はどこに入るかというと地方政府なんですよね。地方政府の収入になるんですよ、
うん、
借地権を与えることによって、はい、だからある意味ものすごい錬金術で、
うん、
中国はこれまで国の土地を所有権売買することによって、はい、地方財政が潤ってきたっていう、
そういう
側面があるわけですよね。
なんですね、
うん、
だからですか、そのよく地方行政官の、うん、まあ、収賄増収賄ですよね、
はい、
まあ、摘発されるじゃないですか、うん、それはやっぱりそういったところも背景にあるってこと
ですね。まあ、やっぱり不動産というのは一番利権が絡んでくるところでしょうからね、うん、であとはその地方政府のトップの人が共産党の中央政府からどういうふうに評価されるかというと、当然その各地域のですね経済成長率で、経済成長率を高めるにはまあ中国の GDP って半分ぐらいがもう不動産投資ですからね。
そんな、
まあ厳密に言うと 30%
です。でもすごい大きいんですね。
30% が不動産投資なんですよ。ですから、まあ、あの地方政府の人からしたらですよ、
うん、
自分の成績は、その経済成長率、地域の経済成長率で決まりますから、うん、不動産が売れ残ろうがそんなこと関係ない
ですよね。関係ないわけです
ね。関係ないですよね。どんどんどんどん発注工事していった方が、経済成長率を高く見積もれますよね。だからその結果今何が起きちゃったかというと、人が住む以上の、まあ、不動産あのマンション、まあ、これはもうね結構報道されてるからご存知でしょうけどね、はい、あの鬼の城って漢字で書きますね、まあ、ゴーストタウン、
ね、ゴーストタウンね。
で今もうさらに余ってる上に、今建設途中のマンションが2000万個あるんです、
はい、いや、まずちょっと待って、本当ですかそれ。
本当です。
いや大変じゃないですか。で
これを完成させるための金額が60数兆円って言われてますから、だからこれできるのかなっていう。
そうですよね。
だからもう実質上はね、もうバブル崩壊してるんです。
そうですよね、
うん、
あれだけゴーストタウンがありながらまだ2000万戸、建設途上。
そうなんです。でね、統計数値が本当信用できないじゃないですか。でこんな面白い話が例があってね、
はい、
あの中国の若者の失業率が 20% って国がずっと言ってきました、
はいはい、
である大学の先生がですね、はい、46% っていう記事を書いたんですよ。ただ1日でホームページ、あのシャットダウンです。でね、中国の今若者は、まあ、46% って2人に1人ですよ。
まあ、そうです、約半分だもんね。
寝そべり族っていう言葉聞いたことあります？
あります、はいはい、
もうねやる気なくして、
そうですよね、
家でゴロゴロ、公園でゴロゴロ、うん、まあ、公園で猫が転がったら可愛いけど若者が転がってるっていうかね。でこれはねやっぱりその習近平が、あの成長産業の芽をどんどん摘んできましたよね。例えばまず IT 産業、
IT、ね、うん、
例えばアリババジャックマーがね、
ジャックマーさん ね
アントっていう子会社を上場させようとして、ノーストップっていう感じになりましたよね、うん、でそれに絡めてじゃないけども IT 産業結構潰れてます、うん、ピークに比べて今3分の2ぐらいです。3分の1の会社も潰れてます。
すごい数ですね。
やっぱりね、大卒の雇用を吸収するのは筆頭は IT 産業だったんです、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
あとね、ゲーム産業、
お
でこれも、
ええ、
うん、教育に悪いと、
ええ、
ということで、
ええ、
これも禁止しちゃったわけです。だからこれもね14万社潰れたっていう話を聞いてます。
14万社
でやっぱここもね、うん、大卒の理系の子供たちの雇用の吸収していたところです、
う
ん、まあ、
優秀な人たちはそういったところに入ったはず
ですね、まあ、ゲーム IT ですよね、あとはね教育産業、
教育もですか、
塾、
あ、
予備校ね、
うん、
あ、特に IT 絡めた塾とか結構流行っていたんですけども、うんうん、これも、習近平の方からね、まあ、その教育格差を広げて、まあ、結果的に、
うん、
まあ、その所得のね、あれに広がって影響していくということで、
うんうん、
教育産業もね、 上場企業まで潰しちゃってた。
え、上場企業までそう、
まあ、結構有名な、あのいろんな世界の国からも投資されていた、はい、有名な教育産業の会社があるんですけど、ね、はい、まあ、結構潰れてますというかもう全部潰しました。
全部潰したわけですね、
はい、だから大学生からすると、うん、これまで仕事をし、ね、
うん、
中心のところがね、なくなっちゃったわけですよ。
で、
うん、
でその失業した彼らの受け皿はないわけですよね。
ないですね。だからそれこそ宅配の運転手とかね、
うん、
そんなのやるしかないぐらいになっちゃってるんですよ、うんうんうん、だそれがそのまあ寝そべり族みたいな半ば諦め、
うん、
まあ、そういう行動にまあつながってるのかもしれませんね、うん、
いやちょっとまあ今伺いながら想像よりも恐ろしい事態になってるということですね。
うん、そうなんですよ。ですからね、あのトインビーというね、
はい、
あのイギリスの、まあ、有名な歴史学者がいて、ね、はい、国家が衰退破綻するのはどういう条件が揃った時かって言ってるんですね。3つ挙げてます、
はい、
まず1つは、経済ですね、
うん、
まあ、つまりお金の問題です、
はい、
まあ、これがあの国民が満足できないような状況になった時にはね、まあ、まず1番からいきましょうか、
はい、
これまず完全に今こうなってます、今中国ね、
うん
うん、で2番目、内部分裂。
お
うん、で今ほら中国って、
うん、
李克強さんが、うん、前首相がね、
うん、
まあ、李克強というのは、改革開放、はい、つまり、政治は共産主義社会主義でも、うん、経済は開放路線、
路線ですね、
開放路線ですよね、うん、ところが、まあ、これは習近平からすると、うん、彼はむしろね、
うん、
毛沢東路線に行こうとしているので、うん、やっぱその辺意見がどうしても噛み合わなかったみたいですよね、
うん、
で去年亡くなったじゃないですか、うん、でこれがどうも毒殺だって、
うん、出た、出ましたね、
言われてます、
うんうん、
でちなみに、
はい、
まず突然亡くなられたこともおかしいし、
うん、そうですね、
で遺族が司法解剖望んだんですけども、
うん、
認められなかった、
うん、
さらに2日でダビに付されてしまったっていうことなんです、うん、ですからね、まあみんな独身独殺だろうというふうに、まあ、言われてますね。で最近この内部分裂ということで言うと、
はいはい、
まあその李克共産のこともそうだったんですが、あとはね、うん、ロケット軍という、
はい、
まあ、アメリカの中国の軍隊の中では、
はい、
ある意味、
台
湾侵攻する場合に一番大事な部隊がロケット部隊で、
はい、
まあ、習近平がものすごい信用していた人間がその長官だったんですね、
は
い、で実はその長官も、
はい、
去年急にいなくなってるんです。
お
ー、うん、でさらにその部下の70名も今行方知らずになってるんですね。でこれはどうも、
はい、
ロケット軍の中でやっぱり実力分かってるんで、もし台湾にアメリカが入ってきたら、
はい、
まあ、叶わないなっていうふうに思ってるのかどうかもう、まあ、分かりませんけど、
はい、
結構ね反対してたんですね、
うん、
台湾侵攻については。
なるほど、
うん、
そういう分析をしてそういう無理なことは、うん、しない方がいいぞと、
うん、
どうもその台湾侵攻を、まあ、をや、まあ、やめた方がいいよという、まあ、そういう、まあ、進言だったわけですね。
そうですね、うん、であと同時に、
うん、
そのロケット軍の司令官のご親族が、はい、これも本当かどうか分かりませんけども、はい、中国軍の司祭を、
うん、
アメリカに、
うん、
まあ、暴露してた。
お、
うん、
なるほど。
中国のどこに、
うん、
ロケットが配置されていて、うん、それがどれぐらいの規模かっていうね、うん、まあ、これを掴んだのはロシアの諜報部らしいんですね。
お、
まあ、ということは彼らはいつもそういうのを全部傍受してるっていうことなんでしょうけど
ね。
そんなことがあってですね、まあ、習近平が信頼していた、軍部の中でも一番のエリート部隊が裏切って、うんうん、その辺がダダダッといなくなってしまったとかですね。
いやでもそれはね大変な話ですよね、うん、まあいわゆる解放軍軍部を抑えるってのはまあ権力のね、うん、まあ予定じゃないですか、
うん、
でそこが裏切るというか、
うん、
習近平の政策に対してちょっと疑問を持ち始めてるってこと
ですね。
そうですね。
だからどうも、共産党の幹部もね、
うん、
一枚岩ではなくなってきたのかなと、うんうん、であとこんな話がありまして、日本のメディアはなぜか報じないんですけども、うん、APEC が去年ありまして、はい、習近平とバイデンが、うん、まあ、会談しました。
はい、ありましたね。
であとメディアに出てきてないんですけども、うん、その時に習がですね、日本円で言うと1300兆円の借款を依頼したらしいです、うん、9000億ドル1300兆円。
そんな大変な額じゃないですか。
アメリカが中国にお金貸すわけないんですけど、うん、まあ、それは習近平さんも分かっているとは思うんですが、うん、まあなんて言うんでしょうね、うん、もう抜き差しならない、
うん、
切羽詰まった状況に来ているっていうことを表しているのかもしれないですね。
どうしてそんなすごい話がメディアに、日本のメディアに行けないんですかね、うん、
不思議なんですけどね
不思議ですね、
うん、だからそれぐらい結構お金に困ってる、
うん、
でそれからこれはね、うん、これも本当なんですけど、はい、中国では報道されてますから、
はい、
あのいろんなネットとかではね、あの中国の共産党の幹部っていうのは、はい、毛沢東革命を一緒にした、うん、あのグループの人たちですよね、
う
ん、
そうですね。
でその2代目のことを江二代、はい、
うん、
こうっていうのはベニーですね、
赤ですね、
赤ですね、はい、赤の2代、
うん、
いわゆるね大使党って言われる大使党、
はいはい、そうですね。
これがあのいわゆるその中国のエリートですよね、
はい、
で実は大使党の金持ち、みんな金持ちですよね、
はい、
ファミリーに対して、うんうん、保有資産の3分の1を上納しろっていう、うん、そういう命令が来てる、言ってるそうです。その代わり出してくれたら、
はい、
命のね、うん、身の安全を保障すると
逆に言えば出さなきゃ身の安全は保障しないよってことですよね。
ああ、もう中国のお金持ちってもうアメリカとか外に行ける人、
うん、
お金を持っていける人はもう全部出しちゃってるわけ、
うんうんうん、
で行ってない人が残ってるんですけど、うん、もう出れないでしょうね。
ああ、そうか、
ええ、だからとりあえず今いる金持ちはもう3分の1出さないとアウトよっていうことを言ってるんじゃないですか。
それはなんか恐ろしいというか大変というか なんて言ってるんですか、まあまあこ、ね、危急存亡の危機ってやつですか、うん、国が。
そうなんですよ。でこれはまだ確認されてませんが、
うんうん
うん、国民全員に対して銀行預金ありますよね、
はい、
これを封鎖して凍結して、
うん、
まあ昔日本もやりましたけど、はい、資産税を強制的に課して、
ええ、
国民のお金を国家に移転させるということですね、
ええ、
これを計画しているという話もあります。
そんなことしたら、まあ何ですか、いわゆる国民一人一人の財産、まあ、はっきりは没収ってこと
ですね。没収ですね。でだからトインビーの3つの条件がこれで揃うんです、うん、3つ目というのが、
はい、
人心の離脱なんです。
あ、はいはいはい、
一つ目がお金の問題ですね、うん、はい、国民が食べられなくなってくる、はい、就職できなくなってくる、はい、2番目が内部分裂、はい、で3番目が人心が離れていくっていうこと、うん、このね、トインビーの3つの条件がね、
うん、
今の習近平政権全部ハマってきちゃったんですよね。もしそれが
ですよね、
顕在化したら、
はい、
どうなるんでしょうい
やそうですよ、そこをね、
ええ、
聞きたい
あ、
まあ、おそらく先生はその辺を予想しているから、まあそのね、先ほど言った日本の株価もね、日経平均がこのままじゃないよっていう、うん、いや僕ね、あの、まあ、なんて言うんでしょうかね、まあ、中国ってやっぱりずっとこう革命が起きてきてますよね、
うん、
まあ、人民革命ですよね、うん、まあ、毛沢東の時も。でも今そういう時代がね、とにかく3番目なんかなったら、うん、それこそ人民がそのまま 放っておかないんじゃないですかね。
まあそうですね。あと軍部がどう動くかっていうところですかね。
人民解放軍がどう動くなんか、うん、今言ってもまあだから国が崩壊していくってことになる、うん、でも崩壊した後ですよ、まあ、中国に依存してる部分に、まあ、日本も経済的に相当あるじゃないですか、うん、それともう一つは、ね、そこから難民が来るとすると日本一番近いですよね、うん、
まあ日本この間京都の料理屋で中国人の旅行のご夫婦と、まあ、たまたま隣の席で話したんですが、はい、彼ら、日本が大好きだって言ってましたね、
うん、
でなんでって言ったら落ち着く安心するんですって、
うんうん、
これねほら中国は共産党で偶像崇拝禁止じゃないですか、はい、だから仏教禁止で、
うん、
でもお寺があることはあるんだけれども、うん、仏像の頭が全部取られちゃってるんですね。
あ、そうですね、うん、まあ、文化革命の時にね、
うん、
全部やられちゃいました、
ね、だからね東照大寺でね鑑真和上の像を見たら涙が出てきましたって言ってましたよ。
あ、ね、もう、うん、逆にねもう、まあ、本当に唐から来たね鑑真をって、うん、まあ、日本の場合そういう形で仏教が来たわけだから、
うん、
本家は本元ではもうない、
ね、そうですよね。だからそういう意味で日本が好きで、うん、あとはお金がある人はね、
ええ、
まあ、中国は所詮は国は土地は国のものなので、うんうん、やっぱり日本だと自分の土地を持てるっていうね、うん、ああ、そうですね、やっぱそういうのがあるんで、うん、お金持ちは日本っていう選択肢は多分あるでしょうね、うん、
いやでもそういうね懸念材料っていうか、まあ先ほどの不動産事情にしてもマンション建設、まあその国の体制がね、うん、先ほど言ったように不動産を、まあ、不動産とかまあ土地をまあ担保にしながらどんどんまあ、建造物を建てることによって、まあ、とりあえず地方行政が潤うこと で、うん、でそれで中央に対して、まあ、面目が立つというか、うん、ということをずっと繰り返して、まあ、止めることができないわけですよね、そのやり方が、うん、で、まあ、先ほど言った2000万戸の建設途上のマンション、いや2000万戸って東京2つ分ですからね、
そうですよね。
いやいや、まあ、ちょっとでもそういうことがね、
うん、
まあ隣で起きているとなると、でそれは夢なんていうの、全く最悪のシナリオじゃなくてかなり、
うん、
角度の高いシナリオじゃないですか、
うん、
そうなってるとそんな日本株価浮かれてる場合じゃないんじゃないですか、
う
ん、
だからまあ現実はもう中国起きてることはリアルなんで、うん、ただそれが顕在化するかだけの問題なんですよね、うんうんうん、で今のまだ日本の株式市場は当然ですが、うん、その中国のそういう状況を織り込んでいないの で、うん、ないですね、もし顕在化すれば、うん、まあかなり大きな反動にはなるかと思いますね、
うんうん、その顕在化するようなねそこのシナリオっていうのは先生自体はどんなふうに考えてますか。
あ、基本的にはどうですかね、ああいう国なので、はい、何でも抑え込もう、うん、ね、丸め込もうっていう国ですよね、うん、この間面白い話聞いたんですけど、
はい、
チンタオビールってあるじゃないですか、
はい、
ね、僕大好きだったんですよ、中華料理屋行くとね、緑色のちょっとおしゃれな ね、小瓶でね、はい、味もなんか好きなんですけどね、うん、であそこね、チンタオビールで工場の人がおしっこしちゃったって話してます？
知らないです
実は美味しい理由はおしっこだった、まあ、これは冗談なんだけど、まあ、けどおしっこした人がいて、うんうん、それがネットに出ちゃったんです。
あ、
たらネットに出した人が罰せられて、おしっこした人は罰せられないんですそれが中国なんです
なるほど、いやいや、ちょっとね新年からすごい、まあ、情報が出て、いや驚きました。やっぱり我々ね、やっぱりちょっといろいろなことを知らされてないというか、メディアもやっぱり肝心なところに報道しないってのはありますね、確かに、
うん、そうですね、
まあ、ちょっと時間も来てしまったんで、またちょっとそのあたりも聞きながら、また来週よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。